警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目43回目です。今日の狙い目はパトカーの中はというテーマで話したいと思います。街中走ってる白黒のパトカーですね、あの中の雰囲気をちょっと伝えられればなと思って話します。警察24時なんかにはパトカーの中の様子報道されてるんですけども、まあなかなかあれでは伝わらない部分もあると思いますし、なんか間違って伝えられてるなぁなんて思うところもあるんでですね、うまく本当のところを伝えられればなと思ってます。で、私ですね、最近フラクタルっていう言葉が好きなんですよ。フラクタルで、フラクタルってのがどんな意味かっていうと、全体も部分も同じ形をしてる図形のことを言うんです。フラクタルって、その全体も部分も同じってどういうことかっていうと、例えば三角形があります。で、その三角形の中にちっちゃい三角形が、3、4個あって、で、そのちっちゃい三角形の中にもまたさらに小さい三角形が3、4個あるような図形ですね。全体を見ても三角だし、一部分を見ても三角があるっていう図形ですね。他にも海岸線なんかもフラクタルになるんだと思います。例えば Google マップなんかで日本地図を出して、その日本の海岸線を見てみると結構複雑でジグザグなんですよ。で、指でズームにしていっても、どこまで行っても複雑ジグザグな海岸線が続くんですよね。どこまでズームしていってもなだらかな曲線になることはない。どんだけズームしても、で、 Google マップでこれ以上ズームできないってところになっても、実際の海岸線ってのはもっと複雑に、どこまで行ってもジグザグで複雑な地形をしてるんですよ。だから全体で日本っていう海岸線を見ても複雑だし、で、一部分、例えば東京の海岸線を見てもやっぱり複雑で、その東京の中でも港区っていうんですかね、その辺の海岸線を見てもやっぱり複雑になってるんですよ。どこまで行ってもなだらかになることはない。東京の一部分を見ても複雑だし、日本全体を見ても複雑、海岸線ってのはフラクタルなんですね。で、なんでフラクタルってのを持ち出したかっていうと、パトカーの中はもうフラクタルなんですね。結局はフラクタル、何がフラクタルかっていうと、結局は人間関係が大事ってことなんですよ。パトカーの中でも大事なのは人間関係ってことですね。もっと大きな切り口で、仕事っていう切り口で見てもやっぱり大事なのは人間関係だと思うんですよ。で、人生っていう切り口で考えても大事なのは人間関係でしょうし、それとか、家族っていう切り口で見てもそうだし、組織っていう切り口で 見てもそうだし、やっぱり人間関係が大事なことに変わりはないと、パトカーっていう一部分を見てもそうだし、仕事っていう全体で捉えてもそう。結局は人間関係が同じであることに変わりはない。フラクタルなんです、パトカーの中ってのも。で、なんで人間関係が大事かっていうと、まあ破綻しやすいんですよね、人間関係が。パトカーの中は、パトカーって基本的に2人勤務なんですね。3人以上だとちょっと多いんですよ。かといって1人だとどうにも都合が悪い。2人がまあベストな人数だと思うんです。3人いると3人目はちょっと余っちゃうんですよね。手持ち無沙汰になってしまうんで、ちょっと余計かなと。で、1人だとニッチもサッチもいかないんですよね。車なんで、それを動かす人間が必要で、もう1人はこう車を動かす以外のことをやる人間ですね。例えば車動かしながら携帯もいじれないですし、車の運転に集中するとその他のことができなくなるんですよ。その無線に答えたり地図を見たりですね。だから運転をする人とそれ以外のことをする人ってことで、パトカーの中は基本的に分かれてます。で、運転席と助手席に座って街中をパトロールするんですよね。で、24時間動いてるんですよ、パトカーってのは。ってことはどういうことかっていうと、そのくらい長い間2人で一緒にいるってことなんです、あの閉鎖された空間の中に。で、そうすると何が起こるかっていうと、まあお互いに気に入らない部分が見えてきたりするってことなんですよね。狭い空間だから逃げ場がないでしょうし、その嫌なところが見えてる相手とずっと一緒にいなきゃならないっていうことなんです。だから人間関係が大事っていうことを言いたかったんです。まあ人間関係嫌だからってそんなに変えられるもんでもないでしょうしね、その愛犬の人間を。で、基本的にはそのどっちが上どっちが下ってのが決まってるんですよ。その階級なりその実務能力に差をつけて、基本的にはこう組んでるんですね、パトカーの中の2人ってのは。だから一方が警部補で一方が巡査とかで、一方、例えば他に一方がパトカー経験長い人間で、もう一方がパトカーに経験の浅い人間とか、そんな風にこう差をつけてこう組むってのが定石なんですね。だけど、なんだろう、一概に差をつけたからといってこうその二人のその差がそのままどこまでも続くかっていうと、そういうわけじゃない。例えば階級が警部補と巡査で組んでるからといって、どの場面においても警部補の方がこう知ってるのか知識深いのかできるのかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。そのまあ巡査の人の方が得意な部分もあるでしょうし、それとか警部補の方が年下で、巡査の方が、警部補の方が年下で、巡査の方が年上ってこともあるでしょうし、基本的にこう、どっちが上どっちが下、立場的にどっちが上どっちが下ってのが決まってるんですけど、それが逆転する場面なんかがあると、やっぱり、きっかけになるんですよね。何のきっかけかっていうと、不審、こう、相手、愛犬の人間に対してこう何なんだろうこの人っていうような感じですね。やっぱり 同じ警察官であっても得意な分野不得意な分野ってあるんですよ。それとか気になるポイントってのも違うでしょうしね。基本的に犯人探すのがパトカーの役目なんですけども、こう街中パトロールして、だけどこう気になるポイント、あの部分を確かめてみたいって思うポイントがやっぱり同じではないんですね。こう例えば改造車が気になる人は改造車に乗ってる運転手に対してこう職質するでしょうし、それとか交通違反が気になる人はこう交通違反の車を探すように頭ができてるでしょうし、だけどそれっていうのはなんか無意識のうちに相手も自分と同じようにこう気になってると思っちゃうんですね。例えば片一方が交通違反見つけたからといって、こうあそこあの車止めましょうって言ったからといって、こうもう片方があんまり交通違反気にしてない人だったら、え、どの車のこと言ってんのっていう風になっちゃうんですよ。で、まあ細かい具体例ですけど、まあこんな時になんでこの人気づかないんだろうとか、逆の立場から言えばなんでこの人そんな細かいこと気にしてんだろうなんていう風に思っちゃうんですよね。人間関係が破綻しやすいんです。だからそういう人間関係が破綻しやすい中で何がダメでどうしたらいいのかっていうと、やっぱりこだわりがある人っていうのはやりにくいと思うんですよね。頭がカチコチだったり、自分の常識ってものにとらわれていたりですね、そんなの当たり前だろうとか、そんなの常識だろうなんて言ってる人だと、やっぱりそういう人だと人間関係がうまくいきづらいですよね。その結局そんなの当たり前だろうとか、そんなの常識だろうって使う時ってどういう時に使うかっていうと、なんだろう、自分の正義を相手に押し付けたい時に使うわけですだと思うんですよ。お互いに常識だと思ってることであれば、お互いに当たり前だと思ってることであれば、そんなの当たり前だろうとか常識だろうなんていう言葉は出てこないんですよね。こう相手のとのギャップ、相手と自分の常識のギャップを埋めようとする際に、そんなの常識だろっていう言葉が出てくるんで、全然実は常識っていう言葉は常識に対して使われるんじゃなくて、ギャップがある場合に使われる言葉なんですよ。常識じゃない時に使われる言葉。さらに言えばこう自分が思ってるこだわり、自分のせいに、自分がこうの主観ってのを相手に押し付けたい時に、そんなの当たり前だろうっていう言葉が出てくるもんなんで、こういう当たり前とか常識ってのは実は変な使われ方をしてる言葉なんですよね。で、こういう言葉こういう言葉をよく使う人がパトカーの中にいると人間関係がまあ難しいですよね。なかなかストレスのたまるものになっちゃいますよね。やっぱパトカーって車なんで、で警察官って車に対してこだわりがある人が結構多いんですね。私的にはこう車好きっていう趣味なんてないと思ってるんですけども、やっぱりこう車が好きだったり、運転に対してなんかこう警察官以外の人よりも詳しいとか、そういう人が多いんですよ。でそういう人っていうのは運転だったり交通ルールだったり、こう車の維持だったりにこだわりがありますよね。 なんかいろんな種類のワックスを使って車を磨いたりですね、なんか白色と黒色の部分でなんかワックス使い分けたり、それとかあのボディを拭くタオルと窓を拭くタオル、それと室内を拭くタオルとか、なんかいろいろタオルを使い分けて、なんかここ拭くときはこことか、そういうの決めてるこだわりがある人だったりですね、なんかそういうこだわりがある人が結構多いんですよね。でそういう人と一緒になったとして、その愛犬がその辺にこだわらない人だとストレス溜まりますよね。なんでこの人は常識がわかんねえんだろうって思うでしょうし、もう一方からはなんでそんなとこにこだわってんだろうって思うでしょうし、こだわりがある人が、まあパトカーの中に限らず人間関係においては不利なんだと思います。じゃあどうしなければならないのかっていうか、どうした方がいいのかっていうと、こだわりをなくす方がいいんですよね。どういうことかっていうと、まあ頭を柔らかく持った方がいい、柔軟に物事に対応できるようにした方がいい、こう自分とは違う価値観の人間、自分の常識外のことをする人間が現れた際に、自分の常識を相手に求めるんじゃなくて、もしかしたら間違ってるのは自分の方なのかななんて思う、そんなこう思考回路を持った方が人生うまくいくんだと思います。それっていうのは人間関係がうまくいくってことですから。で、まあ人生の悩みの多くは人間関係って言われてるんで、まあ人生がうまくいくんでしょうね。こだわりのない方が。こだわりのない考えをするのにいろいろ方法はあるんですけど、そのうちの一つがですね、自分が間違ってるかもしれないって思うことですね。こう自分、こう間違ってるの自分の方なのかななんて思うといいと思います。そうすると、じゃあ何が正しいのかって思えるようになったり、もしかして目の前にいるこの人は自分の見えてないものを見えているのかもしれない、自分が知らないことを知っているのかもしれないなんて、相手の頭の中に興味を持つきっかけになります。自分中心の考えっていうのは分かりやすくて結構とらわれちゃいやすいんですけども、こう相手の頭の中、なかなか普段だと見えにくい相手の価値観、そんなものにですね、自分は間違っているかもしれない、間違ってるのは自分の方かもしれないって思うことで、こうきっかけになりますね。相手の頭の中を想像する。でそれっていうのは柔軟に対応できるってことですね。こう頭をカチコチにして自分の主観を押し付けるんじゃなく、相手の考えを理解しようとするっていうことですね。そこにつながるんだと思います。自分、間違ってるのは自分かもしれないと思うことですね。なかなか難しいでしょうけどね。おそらく私なんかはこう結構その辺柔軟に対応できる方だと思うんですけども、警察官っていうのは頭が固い人間が多いですからね。それっていうのはまあ組織の問題もあるんですよ。雰囲気が、なんだろう、頭固いのが警察官だろうとか、頭固いからなんか治安を守れるとか、そういう古い価値観がこう理由なくいいものだっていう考えが 結構浸透してるんですね。なかなか頭に固い人間が多いんです。というわけでですね、パトカーの中はというテーマで話してみました。パトカーの中をちょっと理解してこういただけたかなと、こうパトカーの中を想像するきっかけになってもらえたかななんて思ってます。以上、今日の狙い目でした。